恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。聖書の中の箴言19章の22節というところに、人の望むものは人の変わらぬ愛である。人の望むものは人の変わらぬ愛であるという御言葉がございます。どんなに豊かであっても、どんなに有名になっても、どんなに高い地位にあっても、変わらない愛、偽りのない真実な愛で愛されていなかったら、なんと寂しい虚しいことでしょう。私が感動を覚えてあちこちで紹介させていただいている詩があります。もう皆さんにも何度か紹介したことがあるような気がするんですが、わずか3歳の田中大輔君という子供がお母さんに語りかけた言葉です。お母さんが感激してそれを書き留め発表してからとても有名になりました。ママ、あのね、ママ、僕どうして生まれてきたのか知ってる？僕ね、ママに会いたくて生まれてきたんだよ。何気ない言葉のようですが、味わえば味わうほど素晴らしい言葉です。あなたは何のために生まれてきたのかご存知ですか？一体何のために生きているのか、その答えを見出しましたか？人類は歴史の始めからずっとその答えを探し求めてきました。人は一体何のために生きるのか、人生の目的は何なのか、有名な哲学者、宗教家、文学者たちはそのテーマで答えを探し求めてきたのです。ところが3歳の大輔くんがさらりとその答えを出してしまったのです。18歳の浅田真央さんはすごいですよね。17歳の石川亮君は本当にすごいと思います。でも3歳の大輔君はもっとすごいのです。人は愛し愛されるために生まれてきたのです。そして私たちは今日までその豊かな愛に包まれて生きてきましたし、今も愛に包まれて生かされているのです。ただ残念ながらその愛に気づかない、鈍感になって全てが当たり前になっているのです。今日の朝この礼拝の直前の教会学校の時間に鳥居晴美姉妹がもう本当に得意げにミャンマーで岩尾くんがこれ買ってきてくれたとですね、ネックレスをみんなに見せてくれました。そんなに高そうには見えないんですが、しかし本当に心のこもった手作りのですね、それをお土産に買ってきてですね、まあですね、その孫のお土産におばあちゃんはですね、もう目を細めてですね、いらっしゃる姿にみんなとても嬉しい思いがしました。本当にですね、私たちはさまざまな愛に包まれて生きているんですが、しかしその愛に気づかないで過ごしてしまうことが多いのです。また愛といってもさまざまです。あれも愛、これも愛、愛という言葉が氾濫しているために、一体本物の愛はどれだ、どこにあるのだと私たちは迷ってしまうのです。聖書の新約聖書はギリシャ語で書かれました。このギリシャ語の中では愛を表す言葉が実に豊かなのです。あれもこれもひっくるめて愛という言葉で済ませることをしないで、さまざまな愛に対して区別された言葉を持っているのです。まずそんな愛を表す3つの言葉をご紹介しましょう。第1番目の愛を表す言葉は エロースという言葉です。私たちはエロースとかエロなんて聞くとですね、非常にですね不潔な汚らわしい汚いもののように感じてしまいます。エログロナンセンスとかですね、とてもエロースいやらしいこと、汚らわしいこと、エッチなことをすぐにこう連想してしまいます。しかしこのエロースという言葉は、またその言葉が指しているその意味は、決して汚れた不潔ないやらしいものではありません。このエロースも神様が私たちにくださったとてもとても素晴らしい贈り物なのです。ただその素敵な贈り物を人間たちは歪めてしまい、間違って用い、ルールを守らないためにそれが汚れた不潔な印象を与えてしまうようになってしまったのです。エロース、それは男性と女性が互いに惹かれ合って感じる愛情です。結婚をした夫と妻の間でこのエロースが生かされるとき、それは素晴らしい祝福と喜び、幸せを与えるものです。第2番目の愛を表す言葉、それはストルゲーという言葉です。家族愛とか言われる言葉です。親が子供に、子供が親に、じいちゃんばあちゃんが孫に、孫がじいちゃんばあちゃんに、そういう家族、親族の間で感じる愛情のことをストルゲーと言います。お父さんが、お母さんがその子供に注ぐ肉親の愛情、親にとってその子供は他のどの子供よりも美しく親しいものです。この麗しい親の愛情に守られ育まれて、子供たちは成長していくのです。第3番目の愛を表す言葉は、そこにフィレオと書きましたが、フィリアと書き直しておいてください。フィリア、これは友達に感じる愛情です。友情です。子供たちは成長とともに良き友達を求め始めます。そして成長の中で良き友を見出す、良き友に囲まれるということはかけがえのない財産です。私も多くの良き友に恵まれました。何よりもこの教会の愛する兄弟姉妹は私にとってかけがえのない友達であり、またこの日本中に、世界中に大勢の兄弟姉妹と呼ぶ友情を培っている方々がいることは本当に嬉しいことです。さて、夫婦の愛、親子の愛、友の愛、こうした愛がどれだけ私たちの人生を日々豊かにしてくれるか、楽しませてくれるか、喜びを与えてくれるか、私たちはそれら一つ一つを大切な財産として持っているのです。こうした愛は全て神様が私たちに、私たちの人生を豊かにするために与えてくださった愛です。ですから私たちはエロースのゆえに、ストルゲーのゆえに、フィリアのゆえに、神様に心から感謝すべきです。しかしこうした全ての愛、残念ながらこの愛には限界があるのです。そうした愛は全て条件付きだからです。この人は美しい、魅力的だ、親切だ、優しい、かわいい、よく働いてくれる、料理が上手だから愛する、これは私の血を分けた子供だ、だから愛する、この人は信頼できる、面白い、話が合う、趣味が同じだ、一緒にいて楽しい、だから私の大切な友達だ。エロースもストルゲーもフィリアも全て実は条件付き、理由付きなのです。そしてその条件が満たされなくなったとき、その理由がなくなってしまったとき、残念ながらその愛も冷めてしまっていくのです。時には あんなにも愛し合っていたのに、手のひらを返したように、それが憎しみに変わってしまうということも、しばしばあり得ることなのです。この三つの愛は、かけがえのない大切なものですが、残念ながらそうした限界のゆえに、そこにはいつでも不安がつきまといます。恐れがそこにはつきまとうのです。どんなに愛し合う男性、女性であっても、しかし、そこには恐れがあります。もしこの夫が、もしこの妻がいなくなったら、もしもこの夫がその心を別の女性に向けたら、もしも相手が本当の私を知って嫌気がさしたら、私に会えてしまったら、私が年老いて若い時の魅力を失ったら、どうなるだろう。もしもこの子供が大きくなって、お父ちゃんお母ちゃんとこんなに慕ってくれてるのに、そのうちに彼女に彼氏に心が向いて私のことを顧みな、見なくなったらどうしよう。もしもこの友が私の友情を裏切ったら、遠くへ行ってしまったらどうなるか。私たちはとっても大切なそのような愛に包まれながら生きているのですが、残念ながらそこにはいつも恐れが不安があり、しばしばそれは現実になってしまうのです。私たちはもう一つの愛を必要としているのです。最初に挙げましたように、人の望むものは人の変わらぬ愛である。変わらぬ愛を私たちは必要としているのです。変わることがない、決して裏切ることがない、消え去ることがない、条件付きでない、無条件で愛してくれる、私をありのまんま受け入れてくれる愛、背伸びをしなくてもいい、頑張らなくてもいい、ありのまんまで受け入れてくれる、そんな愛、一体そんな愛がどこにあるか。私たちは変わらない愛を夫に妻に求めてしまいます。もちろん夫婦は変わらない愛を誓い合って結婚をするのですが、しかし本当にその愛はスタートしただけで、完成はまだ遠いので、様々に理解し得ないところが起こってくるのです。そんな変わらない愛を子供に、親に求めてしまいます。それを友人に求めてしまいます。残念ながらそれはしばしばないものねだりのことなのです。しばしば私たちはないものねだりをしてしまって、ああ貧乏くじ引いた、一生の不作や、なんてですね、嘆いてしまうのです。一体そんな愛がどこにあるのでしょうか。ここにあります。今日のお言葉です。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ここにもう一つの愛、四つ目の愛があります。それはアガペーと呼ばれる愛です。神は実にほどに愛された。いかほど、どれほどの愛でしょうか。その一人子をお与えになったほどの愛。神に一人子なる神がおられる、父なる神に一人子なる神がおられる。先週そのことに触れました。父なる神様にとって、この子なる神は熱い愛の対象です。これは私の愛する子、私の心にかなうものだと、父はその子に対する愛を私たちにも教えてくださいました。永遠の初めから父なる神と子なる神との間には深い深い愛の交わりがありました。ところが、なんと父なる神にとって最大の愛の対象であるはずの御子を私たちにプレゼントだよと与えてくださったというのです。愛はその犠牲によって図られます。歴史上これほど大きな 犠牲を払ってのプレゼントはありません。神が私たち人類にプレゼントだよと送ってくださったクリスマスプレゼント、神のたっとい一人子イエス・キリストが贈られました。私は皆さんから見られると呆れられてしまうかもしれませんが、先週触れましたように、私の愛するセクセインコのルルちゃんを失ったショックは、まさに子供を失った親のような衝撃を感じさせられました。この1週間、特に夜になると夜がいけないんです。外がだんだん暗くなってくるといけないのです。猛烈な悲しみと寂しさに襲われてしまいます。何をしていても急に寂しさがじわーっとですね、染みてくるんです。そして涙がこみ上げてくるんです。まさにペットロス症候群に牧師はかかっております。ただ幸い一週間が経過して少しずつ癒されているのを感じていますので、ご安心ください。しかしそんな悲しみの中で、同じ愛するペットを失った方々の悲しみを今は本当によく理解できるのです。さらにはこれがペットではなくて実の子供の場合だったら、それこそ気も狂わんばかりの悲しみと痛み、寂しさだろうと、そうした方々のことがこの経験の中で本当に思わされています。この教会の中にも愛する子供さんを先に送られた方々が何人もいらっしゃって、本当にそのことが今更ながらとても思いやられてならないのです。実は私の兄、カメラマンをしている私の兄も、その娘を本当に小さい時に、可愛い盛りの時に病気で失いました。私がまだ泉野にいる時、真夜中に電話がかかってきて、ミキオ、ミウタがいけないんだ、あとは奇跡しか希望がない、祈ってくれと祈りの願いが来ました。その晩徹夜でミウタちゃんのために祈りました。しかし翌朝電話がかかってきて、ミウタは今死んだということでした。ルルちゃんを失って、そんな兄の昔のことがとても思いやられた兄に電話をしました。そしたら今度は兄が電話の向こうで泣きながら、実はあの娘を失ってから5年間毎日泣かない日はなかったというのです。5年間泣き続けた、その時の悲しみの大きさを兄は語ってくれました。しかし兄はこう言うんです。あの娘ミウタを失った時、実はキリストに対する信仰をほとんど失いかけていた。そんな中で娘は取られた。しかしそんな娘を思うたんびに、イエス様の腕に抱かれている娘を思わないでおれなかった。娘を思うと、イエス様の腕に抱かれている娘を思い出すと、嫌な上にもイエス様を仰ぎ見てしまうのだ。大きな犠牲をミウタは払って、キリストから離れかけていた私の心をイエス様に向けさせてくれたのだというのです。本当に、ね、子供を失うということの痛みをまた教えられています。愛する子供を失った方々の悲しみの大きさを知るとき、神がその一人子を私たちに与えてくださった、それは私たちの罪の犠牲として、この巫女があなたの私の身代わりに十字架で死ぬために送られてきた、与えられたということなのです。自分の愛する一人子を十字架で死ぬために与えるという、父なる神様にとってそれがどんなに大きな痛みであり犠牲であったかを知らされるのです。神様のアガペーの愛はどんな愛なのでしょう。 さまざまに言えるのですが、三つだけ。第一番目に、神様のアガペーの愛は、行動する愛です。実に、お与えになったほどに愛された。神様は天の高いところから、全人類の皆さん、皆さんを深く愛していますよ。言葉だけで愛してくださったのではないのです。行動をもって、実際の歴史上の一つの出来事をもって、神は具体的に愛してくださいました。行動する愛です。第二番目に、ぬくもりを与える愛です。神様が私たちへの愛を示すために取られた方法は驚くべき方法でした。なんと、子なる神が乙女マリアの胎の中に入って、私たちと全く同じ成長と月10日胎の中で遂げられて、小さな赤ちゃんとして誕生し、成長されたのです。スーパーマンのように別世界から大人、成人の状態で来ることもできたはずです。しかし、この方は私たちと同じ誕生をされ、そして成長をされ、私たちが人生で経験するありとあらゆる経験を受けてくださったのです。私たちの痛みや、私たちが経験する悲しみや、寂しさや、苦しみ、裏切られること、絶望すること、そのようなすべてをイエス様は経験されたゆえに、あなたが経験する一切のことを、本当に思いやることのできるお方となられたのです。私たちが悲しんでいるとき、なんと、生けるイエス・キリストは、目に見えぬ方ってあなたのそばにそっと寄り添って、一緒に悲しみを分かち合ってくださる方です。あなたが涙しているとき、いつまで泣いてんだというような方ではなくて、あなたのそばに寄り添って、一緒に涙を流される、それがイエス・キリストです。聖書の中で一番短い節は、イエスは、涙を流された。英語では Jesus wept。 二文字。イエス・キリストは本当に理屈抜きであなたのそばで一緒にその喜びを、その痛みを経験してくださるお方。このアガペーの愛はぬくもりを与える愛です。第三番目にアガペーの愛は与え尽くす愛です。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ15章の13節で、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様によれば、最も大きな愛とは、友のために自分の命を捨てることだ。これ以上の愛はないとおっしゃいました。ところが、その誰も持っていない、それ以上の愛をイエス様は示してくださいました。ヨハネ3章16節によれば、神様の愛の対象、イエス・キリストがその命を与えられたその対象は何だとありますか？神は実にその一人子をお与えになったほどに友を愛されたですか？世を愛されたとなっています。世とは何ですか？聖書の中で世とは、神に逆らい、神に背を向け、神に裁きする、神に敵対する罪人たちのことを指すのです。イエス・キリストは、私たちがもう少し良い行いをするようになったら、もう少し立派になったら、その時は愛してあげよう、そうおっしゃいませんでした。どうしようもない。汚れた、罪にまみれた、神に感謝もしない、自分勝手で偽り者で、神を神とも思わない、自分でも自分が呆れてしまうような、希望を持てない、そんな罪人。 どうしようもないもののためにイエス・キリストは命を捨てられた。そんなものにアガペーの愛は注がれたというのです。ローマ書の5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。友のために自分の命を捨てる。これよりも大きな愛は誰も持っていませんとおっしゃったのに、友ではなくて罪人、敵対する者のために、そのすべてを与え尽くしてくださった。これがアガペーの愛なのです。終戦後の毎日の食料にもこと欠く時代の出来事です。ある牧師さんが知り合いの家を訪ねて歩いていました。辺り一面焼け野原、見るも無残な状態です。そんな時、あるバラックといっても若い人は意味はわかりません。掘ったて小屋。ある掘ったて小屋の家の前を通りかかりました。すると、中から賛美歌を歌う女性の声が聞こえてきたというのです。牧師はふと足を止めて、声の聞こえる家の中を覗き込みました。そして、ごめんくださいと声をかけたのです。知らない人の家です。するとそこに一人のご婦人が赤ちゃんを腕に抱いて賛美歌を歌っていたのです。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたも心の嘆きを包まず述べてなどかはおろさぬ終える重荷を。牧師がふと見ると夫人の目からは大粒の涙が滝のように流れていました。何か異様な感じがして、牧師は尋ねました。どうしたのですか？その時です。牧師はハッとしたのです。夫人の腕の中に抱かれている赤ちゃん。よく見ると、その赤ちゃんは死んでいるのです。赤ちゃんの顔は明らかに死人の顔でした。この人は気でも狂ったのかな、一瞬牧師は思ったそうです。しかし夫人はその牧師に静かに語り始めました。私は今の今まで信仰生活の中で神様の愛に感動したことも感激したこともありませんでした。単なる話のように聞いていました。神の愛の大きさ、深さ、その他のどんなことも当たり前のように受け取っていました。でも今、私は自分の愛する子供を失い、この悲しみと苦悩と痛みの中で、神様の愛が分かりました。一人子イエス・キリストを私たちの救いのために捧げられた神の愛の大きさ、深さ、今気がつきました。愛する自分の子供を失って、御子を失った神様の心が身に染みて分かったのです。私たちの口に注がれている神様の愛、アガペーの愛。私たちがこのアガペーの愛を知り、信じ、それを受け取るとき、私たちは初めて愛されている喜びと平安に包まれ、恐れと不安から解放されるのです。エロースの愛も、ストルゲーの愛も、フィリアの愛も、本当に美しい素晴らしいものなのですが、このアガペーの愛をいただいて、私たちは本当に満たされるのです。ナルニア国物語の原作者としても有名な C.S. ルイスの言葉です。私たちは男女のエロスのゆえに生まれます。父母の父母のストルゲーのゆえに養育されます。友達のフィリアのゆえに成熟します。そして神のアガペーのゆえに完成されます。なんと素敵な愛の定義でしょう。 私たちは男女のエロスのゆえに生まれ、父母のストルゲーのゆえに養育、育てられ、友達のフィリアのゆえに成熟し、神のアガペーのゆえに完成される。今日、私たちも心を開いて、あなたに注がれているこの神のアガペー、この愛を受け取り、愛の完成へと向けて、新しい出発をいたしましょう。お祈りします。天のお父様、この朝をありがとうございます。あなたの驚くべき愛が、さまざまな形で、私たちに今日降っている、激しい雨のように注がれていることを感謝します。エロースの愛の上に感謝します。ストルゲーの愛の上に感謝します。フィリアの愛の上に感謝します。こうした素敵な愛によって、私たちは生まれ、私たちは育てられ、私たちは成熟させられて、今あること感謝します。しかし、こんなに愛に包まれていながら、どうしてこの虚しさはあるんだろう。どうしてこんなに不安なのだろう。どうしてこんなに心配なのだろう。愛に満たされているはずなのに、しかし今日、私たちにもう一つの愛が必要であることを知らされました。決して変わることのない、裏切ることのない、耐えることのない愛が、あなたから私たちに注がれていることを知って、心から感謝します。私たちはそれが必要であることを知っています。今日、心からあなたのそのストルゲー、アガペーの愛を心から感謝していただきます。あなたがその愛のゆえに、どんなに大きな痛みを、どんなに大きな犠牲を払って、それをくださったか、今日知らされています。どうぞそれほどの大きな犠牲を持って、捧げられたこの愛を、今日私たちが拒むことがありませんように、お一人お一人がこの愛を受け取って、それぞれのまた新しい人生に、新しい一週間のスタートを切ることができますように、心から感謝して、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。